If you have a heart to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜私はぜひこの方と自分らしさって何なのかなってことを一緒に考えさせていただけたら嬉しいなと思っております。タレントでファッションプロデューサーのペコさんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。ペコです。
ペコさん、いきなりですが素敵な今日もファッションで、これご自身のブランドですよね。
そうなんです。あのブランドのトスタルジッククロージングという、私のブランドの洋服を着ています。ありがとうございます。
このブルーなのかな、とても素敵な色で、
ありがとうございます。
そしてトスタルジッククロージングっていうロゴも入り方がいいですよね、
嬉しい、ありがとうございます。
でその最後の C がちょっと青くなってるってことか、
そうなんです、ちょこちょこ色が変わってたりとかして
ね。ご自身のブランドを今お持ちでプロデュースされてるってことなんですけども、ペコさん、あの、パートナーのリューチェルさんとのご活躍僕もすごく拝見してましたけど、
ありがとうございます。
リューチェルさんやっぱり素晴らしい方でしたよね。
そうですね、本当になんか私が言うのもなんですけど、リューチェルほど人に寄り添える力を持ってる人でいるのかなって本当に思いますね、
あの実は僕あのテレビのスタジオでリューチェルさんと初対面だった時に、世の中にこんな素敵な人いるんだってオーラが素敵で、
ありがとうございます。もう大喜びです
ね。それぐらいインパクトありました。
貴重な、ありがとうございます。
ペコさん、あの初対面の時やっぱりすごい印象だったんですよね。
そうですね、それこそ私あの大阪出身で18歳まで大阪で育って、で高校卒業してから上京してきて、そこでリューチェルと出会ったんですけど、まず少なくとも大阪に当時もうリューチェルのようなまずビジュアルからして、あんな人は本当にいなかったし、でなんかもうそのパッて見た瞬間に、あ、自分の好きなものを貫いて自分の好きなファッションをしてる人なんだなっていうのが本当に一瞬で分かって、もうめちゃくちゃ惹かれましたね。
そのような素晴らしいかけがえのないこと様々をですね、今回ペコさんがお出しになりました。これは初のエッセイ本ですよね。
あ、そうです、
マイライフ、拝読しましたけども、
ありがとうございます。
文章うまいですよ ね。
本当ですか、ありがとうございます、嬉しい。
これなんかやっぱご家庭の環境もあったんですか、文章うまく
なって。あ、全然なんか本当に勉強するとか言われたこと人生で一回もないぐらいなんですけど、こう見えて国語が大好きなんですよ、ですごい国語のテストだけはめちゃくちゃ良かったりとか、あと国語がまあ好きっていうのもあって、中学生からブログをずっと書き続けていて、そうですね、だからなんか文章を書くっていうのがそれこそおしゃべりするよりも文章を書く方が好き
あら
なぐらい好きですね。
ということで、あのこのペコさんのマイライフ、リューチェルさんとのこと、ご自身のこと、そしてお子さんのことを本当にあの素晴らしいエッセイになってますので、いろいろと話を伺います。ペコさん、この後どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ドリームハート。
ペコさん、まずあの、プロフィールをご紹介しますね。
ありがとうございます、
ペコさんは1995年大阪府の生まれです。原宿系ファッションのカリスマ読者モデルとして10代を中心に絶大な人気を集め、パートナーのリューチェルさんとバラエティ番組やテレビ CM などに多数出演し注目を集めました。一児の母となった現在は育児や生活の様子を投稿した SNS が人気で、2023年には自身がデザイナープロデューサーを務めるトスタルジッククロージングのデザイナープロデューサーを務めていらっしゃいます。
ありがとうございます。
ということで、先ほども申し上げたんですけど、本当に今回のマイライフというエッセイ素晴らしいなと思ったんですけど、リスナーの方々もいつも考えてると思うんですけど、自分らしさって何なんですかね。
自分らしさ、私はなんか自分らしさイコールなんかありのままの自分みたいな風に思うことが多いのかなと思うんですけど、私の中ではありのままっていうのはその本来のそのままの自分っていうわけじゃなく、自分がなりたい自分、それが自分らしさとかありのままなのかなって思ってて、
あ、そうか、今というよりはなりたい自分、
そうですね、でそこに向けて こうでもないああでもないってやってるその過程も含めて、それが自分らしさかなって私は思ってますね。だからなんか今の自分着飾ることで自分らしさがなくなるとか、ありのままじゃないとか、そういうわけじゃなくて、その自分のなりたい理想の自分に向かって進むっていう、その過程も含めたその姿が自分らしさかなと思ってます、私は。
あのペコさん、原宿に来た時に、はい、ここが私のいる場所だって思ったということなんですが、
はい、
カリスマモデルになったのってなぜだと思ってます？
いやいやいや、私は今でもそんなカリスマモデルなんて恐縮であれなんですけど、
投票とかでも上位でね。だから
そうですね、
なんかペコさんのなりたい自分と読者のなりたい自分がなんか重なるとこあったんでしょうかね、う
ん、なんか私はでも本当に自分にしかこれはないなじゃないですけど、うん、って思えたのは、それこそ自分の世界をしっかり持ってるということかなと思っていて、うんうん、なんかそれこそスタイルが抜群だとか、顔がもう本当に絶世の美女だとか、そういうことじゃなく、本当に私がなりたい、私の好きな世界、私が行きたい世界を自分のファッションとかそういうもので表現してるってところにすごく共感してもらえたのかなとは思ってますね。
その原宿時代にリューチェルさんとの奇跡の出会いがあったんですけど、はい、本当にピタッと会っちゃったんですね。
そうですね、本当に。それこそリューチェルも高校卒業して、あの同い年なので、卒業して同じタイミングで沖縄から上京して、でリューチェルの方が先にその古着屋さんで働いていて、そこに私がバイトで入って、本当一目見た瞬間に、まあ、お互いに一目惚れっていう感じでしたね。
でこのマイライフの中にも書いてあるんですけど、はい、実は後で分かったことは、リューチェルさんが初めて好きになった女性がペコさんだったと。
はい、
まあ、初めてっていうか、まあ唯一のってことになったんですけど。
そうですね、はい、
どうですか今振り返ると。それは、
いや本当に私、それこそリューチェルが、うん、まあそのお話を、実は自分はこうなんでっていうことを私に頑張って話してくれた時に、うん、初めて好きになったのが私なんだってことを言ってくれた時に、よう好きになってくれたなっていうのが本当にもう第一声というか、ほんまかいなって感じでした。
世間はね、リューチェルさんがその後、はい、あのカミングアウトされた時にちょっとびっくりしてたんですけど、うんうん、子供の頃からやっぱりそういう自分がいて、リューチェルさんは、
はいはい、
そういうリューチェルさんがペコさんと出会って、ペコさんを女性として好きになったってすごくないですか、う
ん、いや本当にだから奇跡だなって思って、なんかただでさえ私はなんかもう男とか女とか関係なく、やっぱもう自分が好きだと、うん、自分が愛したいと思った人がいる、出会えたこともまず奇跡、うん、第一奇跡だし、うんうん、その次にその自分が愛した人が自分に愛を返してくれることも本当にまた奇跡なのに、それにさらに初めて女性という、まあ、性別で言うと私をそう好きになってくれたというか愛してくれたっていうのは本当に奇跡すぎるし、もう感謝でしかないですね本当に。
でペコさん自身もお子さんはあんまり得意な方ではなかったのに、リューチェルさんと出会ったらちょっと気分が変わった。
そうですね、リューチェルとの子供なら欲しいなっていうか、もう愛おしいだろうなっていうのと、うんうん、あとリューチェルとなら子育てってものができるんだろうなっていう、なんか根拠のない自信だけど、そういうのがすごいありましたね。
その本当におとぎ話のようなね、出会い、そして幸せな生活だったんですけど、
はい、
リューチェルさんがね、うん、実はその一方で自分らしさってことで苦しさを抱えていたのがこのマイライフに出てて、僕すごく印象的だったのが、
はい、
配信の時になんか普段のリューチェルさんじゃない声を、
はいはいはい、
ちょっと男っぽい声を出されたんですって。
そうですね、本当にまだ18、19ぐらいの、うん、テレビにもまだ出させてもらう前の時で、はい、ネット配信で2人でする時に、本当に普段は皆さんが知っていただいてるリューチェルなのに、うんうんうんうん、すごい低い声で、結構ファッションとか髪の毛もちょっと男っぽくしてきて。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。でそれでなんかちょっと低い声で喋り始めたから、え、なになになにと思って、その後にも、え、なんでそんなんするん、いつものリューチェルでいいのにって、うんうん、私は本当記憶にもないぐらいさらっと言ったんですけど、うんうんうん、まあ後々聞くとすごいリューチェルはその言葉がすごく印象に残ってくれてたみたいですね。
それが逆に言うとリューチェルさんにとっては嬉しかったんでしょうね。
うーん、なんですかね、
本当の自分でいいんだよっていう、
うんうんうん、
あのこのマイライフ読んでると、例えばあのお二人でよくテレビ出られてましたけど、
はい、
あのいわゆるおバカキャラ、
はい、
あれもなんかちょっと辛いところがあったんですか？
そう、私は先ほども言ったんですけど、こう見えてそこまでバカじゃなくて、
いや僕もともとバカさんと思ってないですからね。
ありがとうございます、うん、でもやっぱりリューチェルとリューチェルもちろんバカじゃないけど、でも本当にああいう可愛らしいキャラクターなので、うんうん、まあ二人でいるとどうしてもそりゃ東大とかインテリチームか、うん、じゃあおバカチームかってなったらそれはおバカチームに入れていただくことにはなるんですけど、でもなんか私は本当に良くも悪くも嘘をつくってことが本当に嫌いなんですよ。そう、本当に嫌で自分を偽るということが、だからそこでそのバカなふりをしなきゃいけないっていう瞬間があるときはすごく嫌で、でもそういう時にリューチェルがすごいかばってというか、私の前に出て私がバカなことを言わなくていいようにさらにバカなことを言って守ってくれてましたね。
優しい人でしたね。
めちゃくちゃ本当に私もリューチェルほど優しい人はこの先出会えないだろうなって思います。
そんな中今お子さんがいらして、
はい、
ダダって言ってたんですか、リューチェルさんの
こと。ダダって言ってました、まあ、一応インターナショナルスクールに行ってるので、うんうん、まあ、それもしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ、一番最初に私にママっていうのを呼んでくれて1歳ぐらいの時に、うん、でその後パパを練習したんですけどパーが言えなくて、でダーだけ言えてたので、うんうん、でそっからダーにしてダダって呼んでて、ずっと未だにダダって呼んでますね。
ご著書マイライフの中にも書いてありますけども、はい、まあリューチェルさんがああいうことになってしまって、うん、それをねお子さんに伝える時が本当に辛かったですよね、
はい、そうですね、もうその事実を伝えることがやっぱもう何よりもリューチェルのことも大好きだ、息子だし、私がそれを息子に口に出して伝えた瞬間に本当の事実になる
なっちゃう、
そう気がして、うんうん、本当に苦しかったし、もうこんななんかまだ5歳になったばかりの、うん、ダダのことが大好きな息子にこんな酷なことを言わなきゃいけないっていうのが、もう私多分この先これ以上の苦しみはないだろうなって思うぐらい、うんうん、本当にあの瞬間はもう地獄のような苦しさでしたね。
でもね、ご著書にも書いてるように本当になんか、もうやっぱりこの子を守りたいっていう気持ちがすごく強いから、うん、
はい、
今どうですか、そういう苦しみ乗り越えてお二人一緒に暮らしてて、
うんうん、もうなんだろうな、それこそリューチェルが私にカミングアウトしてくれた時もそうですし、うん、ここからで新しい形で進んでいこうっていう時もそうだったし、リューチェルがいなくなってしまった時もそうですけど、私はその度その度にやっぱ何よりも息子が幸せであること、うん、それに向けて進むしかないっていうことで、本当に腹くくるじゃないんですけど、だからリューチェルとお別れする時もよし、もうこっからはもう息子と一緒に前を向くしかない、どれだけ後ろ向いたって何を思ったってどうにもならない、何も返ってこないから、もうこっからは息子がこれから幸せな道を歩けるように進むだけだなっていう思いで、息子とリューチェルの楽しい話もいっぱいしながら、
そうなんですね、
はい、日々本当にそれが私もありがたいというか、もうその息子の姿に私もどれだけ背中を押してもらえてるかって感じなんですけど、当たり前のように息子がリューチェルの話をしてくれるんですよ。
嬉しい ね、それね、
そう本当にもう、うん、なんだろう、もちろん悲しくなっちゃって泣く、うん、そういう意味で思い出すこともいっぱいあるんですけど、もうそれよりも断然、例えばですけどこの前も2人でディズニーシーに行ったんですけど、うん、くるくる水の上で回るアクアトピアっていうアトラクションに乗ってた時に、誰も乗ってない乗り物があったんですよ、うん、私たちが乗ってる時に、それとか見ながらも、あ絶対あそこにダダ乗ってるんじゃないとかって2人で笑いながら言って、ダダーとかってい
いお子さんだな
言ったりとか、そう2人で本当そんな風にリューチェルをもう本当に身近に感じて前向きに楽しく過ごしてますね。
ね、亡くなった方って僕たちがその人のことを覚えてる限り、
はい、
いらっしゃいますもんね。
いや本当に思います。なんか息子がもともと大好きだったディズニー映画のリメンバーミーっていうお話があるんですけど、うんうん、そのお話の中でもすごい大きなことが、うん、やっぱ亡くなった人のことをずっと思い続けることが一番亡くなった人も嬉しいんだよっていうお話だから、本当にそれもあってよくその話はしてますね、息子とも。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はタレントでファッションプロデューサーとしてご活躍中のペコさんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
ペコさんはバレエやってたんですよね、
はい、クラシックバレエを12年やってました。
その経験って今生きてますか？
めちゃくちゃ生きてます。もうまず精神的なことで言えば、もうバレエをやってたから根性もついたしちょっとやそっとじゃへこたれない心みたいなものも本当にできましたし、あと本当にバレエでこう表現するってことが大好きになりましたね、うん、だからバレエとファッションなしではもう今の私は絶対ないなっていう。 ぐらい。
まさにだからリューチェルさんのこともみんなね、ファッションのカリスマリーダーとして覚えてますから、だからペコさんがファッションの世界で活躍され続けるって、うん、ある意味ではリューチェルさんとのプロジェクトをずっと続けていくような感じにもあるのかなと思ったりするんですが
でも本当そうですね、やっぱリューチェルと2人でファッション楽しめたのも本当に楽しくて、もういつも2人で一緒にっていうか、なんかもう家族ですごいファッションっていうものも楽しんでたので、うん、これからも私はずっとファッションも大事にしていきたいですね。
ペコさんはすごく自分のポリシーが終わりになると聞いてるんですが、
はい、
リューチェルさんは意外とあの衣装の方がこれ着てくださいって言うと、うん、それを着こなすタイプだったそうですね。
そうなんです、もうリューチェルは本当に私と反対でめちゃくちゃ柔軟というか、うん、だからそれこそ、まあ、お洋服もそうですけど、何か髪型とかもうメイクとかもうコロコロコロコロどんどん変える、変化し続けるってことがすごい好きな人でしたね、リューチェルは。
あの今ジェンダーの問題ってね、非常にあの関心が高いんですけど、はい、リューチェルさんは本当にあのペコさんが愛した唯一の女性だったと、でももともとは男性が好きという気持ちもあったと、うんうん、でそのあたりって我々これからどう考えていけばいいのかって、ご自身の経験からどう思いますか？
ね、私も正直じゃあ言ってしまえば、うん、ちょっと冷たい言い方になるかもしれないですけど、私も当事者ではないので、
うん、
本当にまだまだわからないというか、
そのリューチェルさんの心の動きというか、
そうですね、うん、もう全然もう 50% もきっと分かってあげられてなかっただろうし、今も分かってあげられてないだろうなとは本当に思うんですけど、でもそれもしょうがないと思うんですよ、うん、もうそれはいくらもう当事者どうのこうのじゃなくても、人と人が 100% 分かり合うなんてその方が奇跡なことだし、ただやっぱり分からないけど分かってあげたいっていうその姿勢が、その人と人の絆を深めるのかなとは思います。だからその周りにそういう LGBTQ とかそういう方がもしいても、分かってあげられないなじゃなくて、でも分かってあげられなくても分かってあげたいよ、あなたのことを大切だよっていうその思いさえあれば、それはもう十分なのかなって私は思いますね。
あのこのマイライフの中でもリューチェルさんがそういうことをおっしゃった時に、ペコさんの中で今までまでも一緒にいたじゃないですか、
はい、
そういう関係って、まあ、男性が好きっていうことがあったとしても続けられないのかなっていう気持ちもどっかに少しはなかったですか？
いや、あります。でももう分かりやすく言うと、男と女という関係をこれからもその気持ちありながらも続けるっていうの、うん、それは私はもう本当に3日ぐらい考えて、あ、それはもう無理だろうなって、うん、それはもうまたそこで腹くくったじゃないですけど、そこは思えましたね。ただやっぱ家族として、それは男が好きでも女が好きでも家族というこの中にいることは絶対できるはずだからっていうことで、すごいいっぱい話し合いをしましたね。
家族のあり方ってもっと自由でいろんな可能性があってもいいという、うん、
はい、
ことですかね。
そうですね、家族って聞くとやっぱり今でこそねちょっと減ってきたかもしれないですけど、うん、本当に家族って聞くとお父さんお母さん、あと子供が2人とワンちゃんみたいな、なんかそういうのをねパッて想像しがちですけど、でも本当にもうそんなの全く決まってなくて、パパとパパでもいいし、ママとママでもいいし、ママだけでもいいし、おじいちゃんおばあちゃんと子供でもいいしとか、なんか本当にそれはもうそのお家が家族だと言えば家族だと思うので、それはなんか私もこれから息子にもずっと伝えていきたいなと思ってますね。
その息子さんはなんかあの男の人と男の人が結婚してもいいんだよとか言ってるんですね。
そうなんですよ、なんかもう別にリューチルがカミングアウトしてくれるも全然前から、うん、そういういろんな人がいるってことが当たり前っていうベースで私たちは大きくなってほしいなっていう思いがあったので、うん、そのいろんな家族の形が載ってる本だったりとか、あとまあ何にせよその息子のパパであるリューチェルが息子が生まれたその日からメイクもしてますし、世間一般でいうその普通みたいなものをもしかしたらちょっと息子にとっては全然違っていたのかもしれなくて、だからこそ家族の話とかする時も結構すんなりと話もしやすかったし、そのお友達と結婚っていうものについて話す時も別に男の子と男の子が結婚してもいいんだよねってさらっとお友達に伝えてくれるようになりましたね。
リュージェルさんとペコさんの生き方、今回のあの小電車が出ました初のエッセイ本マイライフ、これからのね我々のその自由な生き方とか、はい、自分らしい生き方を支えてくれるバイブルみたいな本だと思うんですけど、
いやーそんなありがとうございます。
一方でね、あの一部やっぱり SNS とかでいろいろ心ないこと書いていらっしゃる方もいたじゃないですか、
うんうんうん、
ああいうのってどう受け止められてたんですか？
そうですね、でもそもそもまず私たちのこの家族の形を皆様にお知らせするにあたって、うんうん、絶対にその形は おかしいよって思う方は、そう思う方は絶対にいる、うん、それはもう大前提で2人で話してましたし、それも覚悟の上じゃないですけど、それはもうそう思われて当たり前だし、うん、っていうのは2人で話してました。でその後やっぱ実際にそういうお声もいっぱいいただいて、私は正直思ってた以上にあったかいお声があるなっていうのが最初は印象だったんですよね。私が逆の立場で、じゃあ芸能人の方がこう今までカップルでやってた2人がこういう発表した時に、私はこんな優しい言葉をかけられるだろうかって本当に思ったぐらい、あ、優しい人がいっぱいいるなって本当に思いましたし、で逆にそれはどうなのっていう声をくださった方にも、私はいやそれはそう思うよねって正直思いましたね。それも本当に信じられないような悪い言葉は違いますけど、意見としてはそれはもうみんなそれぞれ思いとか考えがあるから、それはもうそれはそうだよねって思いました。
そういう意見の方もその存在を一旦は認めるっていうか受け入れると。
そうですね、なんかもう私だって言ってしまえばそういうことを思ってる、その考えに対していやでもさって思う気持ちはあるけれど、うんうんうん、それをしてしまえばもう同じことって、うんうん、だからそれこそ私の思う多様性とかっていうのは、こういう私たちのようなちょっと普通じゃないけどこれがいい形だよみたいにしてる人のことを素敵だねっていうことだけが素晴らしいっていうわけじゃなくて、それもどうなのって思う人のことも受け入れて、そうですよね、あなたはそう思うんですよね、わかりましたって、それが多様性だと私は思うんですよ。だから私も誰かに嫌なこと思う時もあるし、なやそれって思うことも日々いっぱいあるけど、うんうん、なんかそれを押し付け合うことはもうそれはじゃあもう多様性っていうものからかけ離れてるなって思いますね。
素敵だな
ありがとうございます。
ぜひ皆さん、この昇電者が出てますマイライフ、本当にペコさんの文章力の素晴らしさに皆さんびっくりすると思いますので、もちろん表紙もかっこよくて、おそらく家のテーブルの上に置いとくとハッピーな気持ちになれると思います。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はタレントでファッションプロデューサーとしてご活躍中のペコさんをお迎えしてお話を伺ってきました。ペコさん、来週もぜひあのみんなにとって大事な自分らしく生きるってどういうことかとか、はい、多様性とはどういうことかについていろいろお話を伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜はタレントでファッションプロデューサーとしてご活躍中のペコさんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。いや、心の底から素晴らしいお話だったなと思うんですね。あの、僕脳科学やってる中で多くの方から自分らしく生きるためのヒントみたいなのないですかって聞かれたりするんですけども、まさにペコさんがリューチェルさんと歩んできた道のりの中にお互いを尊重しながら自分らしく生きるヒントってのがあると思うんですね。今回ペコさんが出されましたマイライフ、この本本当に素晴らしい本で、その中にもね、ペコさんがいかにリューチェルさんとの出会い、そして別れを通して自分の人生を生きてきたかってことが綴られてるんですけども、今日伺ったお話からもね、皆さんそれぞれの人生を、かけがえのない人生をいかに自分らしく生きるかというそのヒントが得られたのではないかなと思います。私自身も多くのことを学ばせていただきました。さて、今夜の番組内容はラジコのタイムフリーで放送終了後から1週間聞くことができます。またポッドキャストでもお聞きいただけます。こちらでは過去の放送もアーカイブされていますので、ぜひアクセスしてみてください。そして番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週もペコさんをお迎えしお話の続きを伺います。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。